シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
マッショーイ、ナロッカです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと違うやつで始まりました
ね。そうですよ。ね、今回は。
そうですね。特別なバージョンになってるはずなんで、はい。ですね、ちゃんと僕の準備が進んでいれば、これは8月に配信されていると思うんですけど、ですね、このシネマクティフ東京支部の音声配信で、夏フェス的なことをやりたいと思いましてですね、はい、まあ、何やるかっていうと、別に、ライブとかやるわけじゃないんですけど、まあ、音声配信の、まあ、いつも撮ってるような素材をいっぱい収録して、それをもう1日で一挙配信するっていうのをやりたいと思ってまして、題して、ディギンフィルムフェスティバル2022ことですね。
すごいですね。
はい。この配信から多分始まってるはずなんですけど、いつも、ラロッカさんたちにゲストで出てもらってる、まあ、ディギンシリーズですね。やってるんですけど、まあ、いつもと違う、スペシャルな内容で、収録したいと思いまして、まずはですね、このディギンシリーズを、僕と一緒に最初に始めたラロッカさんといつもやってるのは、ディギンネットフリックスなんですけど、
うん、
まあ、このフェスのオープニングをですね、その最初の、立ち上げメンバーであるラロッカさんにお願いしたいと思って、今回の収録となってます。
それはとても光栄ですね、はい。まあ、オープニングアクトみたいなことですよね。
そうですね、トップバッターという感じだと思いますので。まあ、だ
から
、
こっからどんどんどんどんもう、いわば、ミスチルとか、ビーズとか出てくるわけですから、
う
ん、ポッドキャスターな、ないのね。僕はだから、まあ、なんだろうな。緑黄色社会ぐらいな感じで。
あ、なるほど。いいのかどうかわかんない。
ファンの皆さんすいません。いや、だからオープニングアクトとしてね、華々しく、
ね、そうですね。
こう盛り上げようと思っております。
まだ、おはようございますぐらいな時間
とか、ね。ちょうどいいじゃないですか、朝ごはんに、緑黄色社会という、うん、あんまり僕も聞いたことない名前だけ。
なんか午前中やってそうな感じがしますね。
そうですね、はい、いいですよね、
はい、よろしくお願いします。で、まあ、スペシャル内容と言ってるのは、まあ、いつもはディギン、ネットフリックス、アマゾンプライム、ユーネクストを担当してもらってる皆さんにはですね、その配信サービスをシャッフルしてですね、今回はやってもらうということで、まあ、ラロッカさんはいつもネットフリックスをやってもらってるんですけど、今回に限って、Amazon プライムビデオをお願いしましたってところですね。で、やっぱり、ディギン Amazon プライムビデオなんで、Amazon プライムビデオ配信の映画をネタバレなしで今回も話していこうと思います。ただですね、作品選びの仕方を、まあ、通常のディギン Amazon プライムビデオとはちょっと変えてですね、まあ、ディギンアマゾンプライムビデオは、なるべくアマゾンオリジナルの作品をやってるんですけど、今回のですね、ラロッカさんとのディギンアマゾンプライムビデオは、まあ、オリジナルに限らず、アマゾンプライムビデオで配信中の映画であれば、何でもありということで、ラロッカさんに選んでもらいました。
はい。
で、そのラロッカさんが選んだお題映画が、野球教の歌となります。まずはこの作品の概要をラロッカさんお願いします。
はい。東京メッツ所属、53歳の大投手、岩田哲五郎は自身の引退試合後のインタビューで突然引退を撤回してしまう。その頃メッツのスカウト、シリマは女子野球部、水原勇気の号泣に度肝を抜かれる。哲五郎もまた勇気の投球を目の当たりにし、自分の野球生命をかける決心をするが、という、水島新司さんの漫画原作の実写版の映画です。
うん、 ですね。はい。という映画を、まあ、僕も、ラロッカさんも見たことなかったので、今回、見てきまして、はい、では、この作品の感想を自分、ロンペから話してみます。まずですね、この、ちなみにこのディギンフィルムフェスティバルの準備が順調に進んでですね、
はい、
予定通り配信されているとなると、多分ちょうどね、配信される頃に、今年の夏の甲子園が無事開催されていれば始まってるんじゃないかな、っていう、そういうタイミングで、タイミングはいい気がします。
そうですね。まあ、これはプロ野球の話なんですけども、はい、確かにいいタイミングでした。
う
ん、
はいはいはい。というわけで、まあ、野球映画である野球教の歌なんですけど、1977年の映画ってことで、これはもう僕らが生まれた年ってとこですね。
あ、本当だ。そうでしたね。
そうですね。はい、その頃の映画ですね。で、まあ、ドカベンとか、アブさんとか、まあ、日本の野球漫画の第一人者と言っていいと思うんですけど、でも、今年ですね、残念ながら亡くなってしまった水島新司先生の同名漫画の実写映画化作品ってことだと思います。で、僕はこの原作漫画の野球教の歌もほとんど読んだことないんですけど、まあ、いつもディギネットフリックスやる際に、ラロッカさんが、マンスリー島トーク OS っていうですね、オンラインで、ネットフリックス作品の感想を話す感想会の告知をしてくれてるんですけど、シネマクティブのペップさんがやってる、もう一つのオンライン感想会で、マンスリーシネマトーク GM というのがありまして、まあ、こっちは基本的には、劇場公開作品を題にしてやってるんだと思うんですけど、この MCTGM でですね、去年ですかね、野球映画の野球少女っていうですね、映画をお題にしたんですよ。これ
は、
韓国映画、そう、韓国映画なんですけど、僕はその回に参加したんですね。で、まあ、野球少女も、韓国の作品ではあるんですけど、プロ野球入りを目指す女子高生の話で、ちょっと似た部分があってですね、でもですね、映画野球少女の評価は参加の皆さんの中では高くなくてですね、その感想の中で、ペップさんと、まあ、あとですね、いつも、オンラインの感想会参加してくれる、確かバカジャさんだったと思うんですけど、まあ、とにかく、漫画の野球教の歌のね、話を引き合いに出して、いかに野球教の歌が素晴らしいかってことをね、話す会みたいな感じになってて、僕は、その会が終わって、まあ、なんか、その話ばかりが記憶に残っていたぐらい。なんで、まあ、それの映画化作品ってことだったんで、まあ、気にはなってたっていうところですね。で、まあ、見てみてですね、まあ、まあ、映画の冒頭から、まあらすじにもあったんですけど、53歳の投手が投げてる時点で、なかなか、好投無形だなっていう話だと思うんですけど、でも、サッカーで言うと、まあ、キングカズって、今55歳なんですね。そうなんですよ。本当ですよ。
すごいな。
それでまだ引退しないでやってるのを考えると、なんか不思議なことではないのかなって、一瞬考えてしまうんですけど、多分カズが異常なだけでっていう感じはちょっとするなっていうところですね。
イチローが、本当は50歳までやりたいみたいなこと言ってたんですけど、うんうん、やっぱり40代半ばでね、引退になっちゃいましたからね。なかなか野球でも難しいんですけどね。
で、まあ僕全然プロ野球詳しくないですけど、投手で言うとあれですよね、山本昌投手が確か50歳ぴったしまで投げたっていう記憶はあるんですけど、もうちょっとそれぐらいしか50代で投げた投手って知らないなっていう感じのぐらいなんで、 まあまあ、それを考えてみると、ね、やっぱちょっと、ま、漫画原作ってところはあるのかなってところはあるんですけど、
うん、
まあ実写映画の中でも、しかもちょっと、あれですね、ギャグの要素が強いっていうか、結構面白おかしく描かれている映画かなという感じはします。で、まずその高校の、あの女子野球部で活躍してる水原勇気を見つける、スカウトの人が、あの谷圭が演じてるんですよね。
そうなのよね。
あ、まあ、これだけで結構ちょっと懐かしいなっていう感じが、うん、してしまって、なんかちょっと嬉しくなったんですけど、あの、まあ、そのスカウトマンがわざわざ高校まで行くのに、まずこの場面でですね、この映画はですね、この水原の投球を見せないんですね。
ああ、
ちょっと引っ張るんですよ。で、まあ、その後、ドラフトで、まあ、これチームは東京メッツっていうチームなんですけど、まあ、ちょっとね、東京にある、多分ジャイアンツをイメージしたようなチームなんじゃないかなと思うんですけど、うん、そのメッツが、あの、水原を指名して、あの、で、この水原が、あの、女性だってことが分かって、プロ野球の、なんだっけ、
野球協約。
野球協約上か、うん。無理なんじゃないっていう話になって、うん、まあ、それがちょっと問題になるっていうような展開になるっていうところですね。うん、で、まあ、それが、それもあって、水原は、あの、雲隠れしちゃって、まあ、さっき言った、その、引退を撤回した大ベテラン投手の岩田が、まあ、彼女を探しに行くっていうことになるんですけど、うん、で、なんか、まあ、なんとか探し出して、まあ、岩田はこの時点でまだ確か水原の投球見てないんで、あの、彼女にボールを投げてくれとか言って頼むんですけど、ここもですね、なんか場面が変わってしまって、水原の投球を観客は見れないんですね。すごいなんかね、引っ張るんですよ、これ。
引っ張りますよね。
うん、で、なんか、この引っ張る感じは結構、あの、一体どんな球を投げるんだっていうのを、あの、期待を、あの、観客にね、持たせる感じは結構良かったかなっていう気はするんですけど、で、あの、まあ、結構彼女の実力が日本のプロ野球で通用するのかっていう部分に焦点を当てるよりは、結構、まあ、僕は意外にもさっき言った、そのプロ野球の、あの、協約上ですね、無理なんじゃないっていうところで、まあ、そこをどうするんだみたいな話になってくるんですよね。で、なんか、結構他の部分はむちゃくちゃなのに、あ、なんか話はそっちに行くんだっていうところは結構意外な感じはしたかなっていうところですね。で、まあ、で、まあ、最後の方で、あの、実戦の試合が出てくるんですけど、もうそこでとかね、先発のやつが酒飲んでたりしてたんで、あの、結構むちゃくちゃな話なんですけど、なんか、そこら辺は、何でしょうね。話の展開としては、そこのところが焦点になってくるんですね、うん。で、あと面白かったところとしては、まあ、結構僕は全然内容知らなかったんで、意外なゲストとして、あの、野村克也さんですね。ノムさんが出てくるんですけど、まあ、ノムさんは、あの、1980年に現役引退してるみたいなんで、まあなんかもう、本当に現役中だと思うんですけど、もう選手生活としては最後の方だと思うんですけど、まあ、出てきて、あの、あれ野村かなと思うんですけど、もう声が完全に、あの、僕らが知ってるあの、監督時代の野村さんの声で一発でわかるっていう感じでしたね。で、あとはですね、この、主人公、水原勇気の決め球で、ドリームボールっていうですね、多分変化球があるんですけど、これもね、どんな球かよくわからないっていう。
そうですね。わかんなかった。
わ、うん、かんないですよね。
わかんない、うん。
なんで、あの、結構昔の映画なんで、こんな感じで突っ込みどころはね、部分はたくさんあるんですけど、まあ、野球好きのラロッカさんがどういう風に見たのかなっていうところは結構僕は見てて楽しみだなという感じでしたかね。はい。とりあえず僕からの感想は以上です。
ありがとうございます。
では、次に、ナロッカさんの感想と、まあ、ナロッカさん選んでもらったんで、まあ、選んだ理由の部分をお願いします。はいはい、
結構だから今回の企画をもらって、まあ、最初は Amazon プライムビデオの新作から選ぼうかなと思って、うん、3つぐらい見繕って、ランペさんに送ろうかなと思ったんだけど、やっぱ Amazon プライムビデオ、ディギーの Amazon プライムビデオを聞いてると、結構、新作を選ぶのが大変だということで、
うんうん、
それを一個僕が取ってしまうのはちょっと申し訳ないなっていう
気を使ってますね。
そうそう、気になって、だったらどうしようかなと思って、あ、じゃあ Unext 形式でいこうと、
うん。
要はだから、Unext って結構こう古い埋もれた名作みたいのを、
はいはい、
その Unext に掘り出すみたいなね、ところをやってるから、だから言ってみればこれは Amazon プライムビデオとディギンに Unext の融合みたいな企画で、
うん、
まあ、僕はトップバッターだっていうことなんでいいんじゃないかなと思って、でもね、旧作ってなるとどう何を選んでいいかさっぱり分からなかった
もん、まあ、無数にありますからね、
無数にあるんで、で唯一僕だからネットフリックスで、まあ、唯一じゃないんだけど選んでなかったなと思うのはラロッカと言っておきながらね、ラロッカっていうのはあの広島カープの外国人助っ人選手の名前から取ったんですけど、野球映画やってないじゃないかと思って、
うん、
でもう早速その野球ってこうアマゾンプライムの検索かけたらですね、
うん、
まあ、あの私を野球に連れてってっていうミュージカル映画と、
あ
と野球教の歌と、あとはちょっと暗そうなちょっと新しめの映画が何個かあって、
うん、
あ僕は見てないやつでね、でまあ一発目だし、あのフェスの朝にやるっていうんで、ちょっと明るい方がいいだろうっていうので、
うん、
まあ、このミュージカル映画か野球教の歌かどっちかなっていうので、まあ、ロンペさんに送って、じゃあ野球教の歌にしましょうと、
うん、
っていうことになったっていうと経緯なんですけども。
なるほど。はい、
うん、まあ、だから、ね、ただ僕も本当にね、野球教の歌を選んでちょっと後悔してるんですけども、水島新司さんの漫画って実は僕、ドカベンしか読んだことなくて、
あ、
しかもそのドカベンのプロ野球に入る前の高校生までのところまでしか読んだことないんですから、
はいはい、最初柔道のやつです
よね、そうそう柔道から始まるんだよねあれもね、まあ、だからね、これペップさん聞いてたらとても怒るんじゃないかなって思って、だから僕もこれ本当初めて見ます、完全に、あのストーリーから、あのキャラクターから、うん、ただあのね、もう一個だけ僕、あの水島新司漫画と接点があって、あのね、2003年にですね、あの任天堂のゲームキューブっていうゲーム機があったんですけど、あれにですね、そうそう、あの激闘プロ野球水島新司オールスターズ VS プロ野球っていうゲームがあって、これはすごくて、その当時のプロ野球のチームの中に水島新司さんのキャラクターを入れられるっていう、それでいろんなペナントレースができるっていうゲームがあって、だから僕は広島カープファンだったんでね、
うんうん、
その当時だからドカベンはしてましたから、あの飛騨白鳥の湖っていうなんかバレエを元にしたくるくる舞いながら打つトノマっていうのがいるんですけど、
うんうんうん、
まずトノマを一番にしてでその当時カープの、まあ、一番出しだった東出っていう、今コーチやってる人なんですけど、それをまず1番殿場、2番東出って言って、3番はもうカープのレジェンドの前田智則とか言って、で、4番はドカベン山田太郎みたいなね。で、5番いわき、あの、悪気打ちで有名ないわきみたいなことをしたんで、だから、その中で岩田哲郎と水島祐希も使ったことはあったんですよ。
なるほど。
そう。でまあ、ちょっとこのゲームの話になるけど、そのゲームすごいのは、いわきって悪気打ちっていうんだけど、
うん、
ストライクゾーンあるじゃないですか。で、普通のゲームって、ストライクの真ん中に行くに従って、あの打撃カーソルが大きくなって、打ちやすくなるんですよ。
うん、はいはい、
でも、いわきは真ん中に行くに従って、点のようになっていってですね。
まあ、打てないですよね。
で、外に行くに従って、打撃カーソルが大きくな
る。よくできた。
だから、意外とよくできたゲーム。あと本当ね、 飛騨白鳥の湖とかやるとくるくる回るんですよ、打つっていう。結構、だから、もしね、中古で出てたら、ぜひやってほしいゲームではあるんですけど、でやっぱりその岩田哲五郎がね、ピッチャーで使ってね、投げるとね、にょほほーってセリフが出るのも、画面に。で、ふわーって投げるんだけど、くぶくり打たれますね。だから、本当にこの映画の岩田哲五郎引退間近みたいな感じで。でも、そうそう、水原勇気のドリームボールはね、なんか確かね、虹が出てましたよ。
うん、
でもね、結構これも打たれました。だから、僕の中であまり印象の良くない、この敗戦処理みたいなピッチャー2人の話が主人公、なんかこう、地名になってて面白かったんですけども、まあ、でもまあ、とにかく、やっぱり、水島新司さんっていうの漫画っていうのは、やっぱりこう、ちょっとこう、普通のプロ野球選手とか、ちょっと、企画から外れて、やっぱ、すごいものを見たいみたいなさ、
うん、
そういう精神でやっぱ書かれてると思うんですよね。だから、岩田哲五郎にしたって、当時だから、今で言ったら、さっき言われた山本昌みたいなピッチャーも、やっぱりちゃんとしたなんか、トレーニングとケアとかできたから、思ったけど、うんうん、1977年なんて、うさぎ跳びやってたでしょ、トレーニングで。めちゃくちゃ、でも、お酒飲んでみたいな時代でね、こんな53歳になると本当に夢のような話だと思うし、でやっぱり女性であろうがやっぱすごいものは見たいと、協約を超えてでもっていうところもあるし、それが今で言うともう、メジャーの大谷のね、二刀流とか、ああいうところの、日本からそういう二刀流みたいな発想が出たっていうのは、やっぱり水島新司さんのすごいものが見たいみたいな漫画の影響も大きいんじゃないかなと思って、うん、ただですね、その精神はあって、実はね、水島新司さんも出てくるんですよね。
ああ、出てきましたね。
出てきたでしょ。あ、もう一番最初のクレジット出てくるから、あ、出てくるんだろうなって分かるんだけど、うんうん、よくこれで OK したなっていうぐらい、すごいものは見たいのは分かるけど、映像に映ってるものはそんなすごくない。
そうですね。
そこが、まあ、そこがいいとこなのかな。まあ、要は、水島勇気をやる木之内みどりさんですかね。確かに、スラッとしてね、まあ、とてもなんだ、健康的な美人みたいな感じだけど、やっぱり投げ方はひどいなとは。一番最後の方に、だからね、中盤に、投げるぞと見せかけて投げるシーンがなくて、受けたキャッチャーがすげえ怪我してましたみたいな方にもうパンと切り替わった。あれは、
うん、
あれはもうそうするしかないというか、
ね、
最初から見せてたら多分ね、ちょっとってなっちゃうからだと思うんですよね。っていうぐらい。
うん、水原、しかもサウスポーなんですよね。
そうなんだよね。
あ、ちょっと本人がどっちなのか分かんないですけど、ね
え。まあ、サウス、うん、そう、だから、ちょっと芸能人が、
うん、
始球式でやっちゃう。
うんうん、
でも、まあ、もうちょっと多少はいいかなぐらいのね、うんうん、感じ。だからそこは期待しちゃいけないけど、でも、だから、精神はそういうことなんですよ。
うん、
女の人であろうが、おじさんであろうが、まあ、おじさんであろうが何であろうが、すごいものあるならすごいのが見たいぞっていう精神で、やっぱ貫かれてきたし。で、あともう一個この映画で良かったのは、とはいえ、すごいもの人なんつうの、怪人たちだけで構成されてるわけじゃないんですよ、この話って。
うんうんうん、
ね、結構二軍のキャッチャーとか、こう、本当に引退、あんまり活躍できない、プロとしてはそんなに活躍できなかったけども、引退するしかなくなっちゃった選手とか、うん、結構ちゃんとそういう人の人間ドラマの、なんていうのかな、プロ野球の、影の部分というか、ちょっと悲哀みたいなところも描いてて、特にこの二軍の万年キャッチャーみたいな、武藤ってキャラがいるんですけど、
ああ、軍曹
でも、そうそう、これね、広島カープにね、今の広島カープにも、白浜ってキャッチャーがいるんですけど、
うんうん、
これね、一番多分今、長野の方が上かもしれないけど、結構もう上から、2番目か3番目ぐらいの年長者なんだけど、選手として、ほぼ1軍に上がったことなくて、 ほぼ毎年年俸が650万。でずっと2軍でキャッチャーやってるって白浜ってキャッチャーがいるんですよ。でこれがカープファンの七不思議で、なんでこいつは辞めさせられないんだろうっていう。でもこの武藤を見てると、ああそういうこともあるのかもしれないなみたいなね、ところもあって、いやなるほど、白浜ももしかしたら今ね、あの栗林君とかね、すごいピッチャーが一軍でカープにいるんですけどね、もしかしたらああいう人に何か伝授してるのかもしれない。本当ね、あのサラリーマンキャッチャーって言われてですね、あの年収650万で30代後半も出る人なんていないんですよ。本当に、ね、どっかで引退するんだけどっていう、そこがね、まあそういうところの本当だから、あの辺は実は いろんなね、こうまあ本当に漫画的なキャラが出てくるけど、あの辺はとてもリアルなところもあるんじゃないかなって思いましたね。でこの、ただまあその武藤がさ、どっかにトレードされますかどうかみたいなさ、噂になった先があったじゃないですか、あれが広島でしたよ、なんかね、ものすごくここの当時は都落ち感があったんだなって。
あ
これ1977年でしょ、で広島カープが本当に初めて優勝したのが1975年なんで、だからこの漫画が書かれた頃は本当に暗黒球団というか、セリーグのお荷物球団って呼ばれてたんでね。だからまあ、まあ、東京でジャイアンツはやっぱり、いくら二軍って言っても花形だし、そこから広島に行かされちゃうっていう、あの感じっていうのも、生かされちゃうかどうか分かんないですけど、都落ち感っていうのもなかなか当時としてはリアルだったのかなみたいなね、気もしましたけど、まあ、だから本当、僕はね、だからその、岩田哲五郎、水原勇気の話もよかったけど、この辺の、あの、二軍選手と二軍というか、その辺、一軍、二軍を行ったり来たりするぐらいの選手の人間ドラマがとても面白かったなって、思いました。ただ、僕はあと、この映画を選ぶにあたっての理由のもう一つに、なんと小池麻生さんが出てると、でしかも小池麻生さん、なんと岩田哲五郎ですよ、これ主役ですよね。
まあ、そうですね。
で小池麻生さんって言ったら僕はね、もう刑事コロンボなんです。刑事コロンボの、だからコロンボもうあの刑事コロンボも何回も何回も 見直して見てるから、本当にこの人の声はね、もう多分何百回と聞いてるはずなんだけど、本人は初めて見ました。でちょっとあれは何弁なんですかね、大阪じゃないよね、なんかちょっとなまってるんですよね。
そうですね、
ちょっと乱暴な口調で言うから、最初はね、最初は感じないんだけど、よく聞くとね、端々のこう語尾にね、あのコロンボのまろやかな、なんかこう、うちの神さんがね、的なところがね、聞こえてきてると、だんだん僕は小池麻生さんというか、岩田哲郎がコロンボに見えてきて、で、さっきおっしゃってくれたあの、ノムさんですよ。
うん、
コロンボとノムさんが対決というか、あるじゃないですか。もうあれはもう古畑任三郎対一郎を彷彿させてね、もうめっちゃあそこ心打ちだったし、っていうのは結局これってまあ話の序盤は水原勇気を説得する話で、そのうちのプロ野球に入らないかって言って、で刑事コロンボって要は犯人を自供するように説得するドラマじゃないですか。だからそうやって見るとこの映画、まず水原勇気を落とすコロンボの話だし、で後半はその水原勇気がなんとかプロ野球に入れるように野球協約をなんとかしようとする交渉のコロンボのドラマなんですよ。
でも実際そういう筋なんですよね、この映画はね。
そう、だからね、いやこれね、マジ目に言うけど、野球ファンじゃなくてコロンボファン必見だと僕は本当に思うし、
なるほど、
だから古畑任三郎対一郎はあったけど、コロンボ対プロの選手って多分なかったと思うんですよね。それがもうコロンボ対ノムさんですよ。 結構まあ短いけどがっつりやりますよね。
うん、ちゃんと、ね、なかなか分かるぐらい分かるんですね。
うん、なのでね、もう本当そういう意味で大満足したと、うん、いう映画ですが、ただこれで満足して見たものの衝撃のラストというか、
うん、
初めて見ましたこの終わり方は。それも含めてちょっとね、ぜひ見ていただきたい。
あ、
うん、
終わりって感じで終わりですね。
これだから、あれですよね、そのペップさんが面白いっていう部分は、この先にあるんでしょうね、きっとね。
ああ、まあ、なんかね、すごいよくできてるって言ってましたよ、漫画の方は、なんか。うん、
あの、ぜひ、もしね、この先のフェスでペップさんが出るようなことがあれば、ちょっと、うん、あの、早く今日の歌の話の時間
を
ていただければ。僕はだから、この映画に関してはもう、コロンボが見どころっていうところですよ。だと思います。
なるほど。
はい。そんな感じです。
はい。ありがとうございます。そうですね。まあでも、この頃のなんか、まあこれ日活の映画なんですけど、まあ、うん、なんか分かるっていうか、こういう路線の映画はたくさんあったんだろうな、みたいな感じの一歩ですよね。
そうです
ね。
でも、なんか、もっとさ、こう、女子野球っていうから、
うん、
どぎついセクハラまがいのショットとかあるかと思ったけど、うん、意外となくてね。
なかった、そう、あの、お風呂のとこぐらいですかね。
ああ、そっかそっか。
あれ、多分、なんだ、当時は多分何も問題ないんだろうけど、今やったらなんかすげえ文句言われるんだろうな、みたいな。
確かに確かに。
あれぐらいですかね、なんかね、うん。
でも精神はさ、本当にこの女性だろうが何だろうがすごいんだからさ、プロ野球入れようぜっていうね、うん、
そうそうそうそう、うん、
ここは一番今、新しいというか、今やってもいいぐらいなね、
うん、
テーマだと思いますよね、
うん
うん、あの女子野球部時代 あのキャッチャーがまた良くてね、
あのね、あすっごい水原の味方みたいな人ですよね、なんかね。
そう。本当にね、顔が、あ、そう、全員顔がいいわ。だから、
あ、
今、韓国映画とか韓国ドラマ言うと、やっぱもう、この人にはこの顔しかないみたいな人がバンバン出てるけど、うん、なんか、
うん、そうっすね。だからまあ、今ね、日本の映画とかだとね、結構みんな綺麗な顔の人ばっかりになってますけど、まあ、この頃は何でしょうね。まあ、韓国映画ばりの、あの、インパクトのある顔の人いっぱいいたんだなっていう感じがします、
ね。そうですよ。いや、本当に。そういう意味でもね、見応えはありましたよね。
うん。
90分でさっと見れるし。
うん、そうですね。うん、
ね。ぜひ、夏休みにはいいんじゃないかなと思います、
ね。そうですね。あの、気になった方はぜひ見てくださいっていう感じですね。うん、はい。
で、まあ、これだけだとちょっと申し訳ないんで、あんまり感想を申し上げないんですから、一応、あの、夏休みにね、
はい、
あの、なので、ですよね、このフェスは。
そうですね。
野球関連の小説とか映画とかで、ちょっと僕がおすすめなのがありますので、それをちょっと言ってみてもいいですかね。
うん、あ、お願いします。
僕ね、あの、重松清さんっていう小説家が大好きで、
あ、前からちょいちょい名前を出してますよね、うん、
重松さんって結構野球をモノに描くんじゃなくて、うん、野球の周辺を描く小説をこう何本か書いていて、
うん、
そのうち僕が好きなのはまず一本目はね、赤ヘルって小説があるんですけど、
うん、まさに
これは、うん、これはさっき言ったですね、カープが1975年に優勝するんですけど、
うん、
その時の広島の少年たちを描いた作品で、はっきり言ってカープが優勝するなんてありえなかったんですよ、
うんうんうん、
本当に晩年弱小で宮古内球団ですから。それがね、だからある意味得意なことが起きた広島にっていう意味で言うと、これ本当ね、冗談じゃなく、あの、広島版ストレンジャーシングスと言ってもいいんじゃないかと思うぐらいに、結構ね、本当がっつり子供たちの話で、子供たちの世性長短でね、うん、これは本当とっても面白いので、ぜひおすすめっていうのと、ただ
重松さん映像化されてないんですね。
ないんですよ、あのね、一回 TBS ラジオでね、ラジオドラマはされたはずなんだけど、
うんう
いや、ぜひこれはネットフリックスでやってほしいな。だって本当、ああいう昔の再現とかね。
ネットフリックス得意ですからね、なんかね。
得意でしょ。あの本当ね、日本版ストレンジャーシングスとして売れるんじゃないかなと思いますけどね。っていうぐらい大好きな。
うん、
本当。もう一個はその少年じゃなくて今度、大人というかね、ちょっとあの、人生に行き詰まった人たちが読むといいのは、特に僕なんか本当ハマるんだけど、これ、あの、ドンマイっていう小説があるんですけど。
はい。
でね、あの、地域の草野球チームの話なんですよ。それはそんな社会人から学生からその地域の人たちがなんか仲間内で集まって野球チームを作るっていう話なんですけど、本当ね、集まった人たちが人生に行き詰まった人たちでね、この人たちのまあオムニバスドラマっていうのかな、まあそんなに上手じゃないですよ、みんなね。でもでこう野球やっててもさ、実生活と同じでミスするじゃないですか。でもこの野球チームでミスしたときはみんなドンマイって言ってくる。
なるほど。
これもうね、相手もちょっと泣きそうになってきたな。でやっぱりね、ヒットもなかなか打てないわけですよ。
はい。
でもね、一個振り方、気持ち振り方を変えただけで、あ、打てたみたいな時があるわけ。
うん。
なんかそういうね、なんかこう人生のね、ちょっとしたね、こうあっていうなんかこうちょっとしたなんかこう変化というかさ、きっかけみたいなのも描かれてたりとか。でもね、本当にね、みんながね、ドンマイって言ってくれるところをぜひ読んでほしい。
なるほど。
うん、これ本当にいい小説なんで、これあの全く野球知らなくても全く問題ないと思います。
うん、
で、あと映画化されてるので言うと、
はい、
アゲイン28年目の甲子園っていう小説がありまして、これはあの映画化型とね、あの、ハルさんとか、中井貴一さんとかが出てるんですけど、
うん、
マスターズ甲子園っていうのがあるんですよ。
なるほど。
高校時代に甲子園出られなかった高校生たちが、みんな、その、まあ、その時の代とかで集まって、まあ、40歳、50歳、まあ、我々の多分年代ぐらいだと思うんだけど、で、改めて甲子園に、出れますよっていう日が一日あってね、
うん、
でまあそれに参加しませんかっていう人たちの話なんだけれども、
うん、
でそのまあ映画で言うと春さん演じる人のお父さんがかんあれは多分東日本大震災で、
うん、
確か東日本大震災で亡くなってしまって、でそのお父さんがずっと心残りに甲子園に行きたかったっていう心残りがあるもんだから、そのお父さんの代の人たちに声をかけて、その春さんがね、こう、みんなでマスターズ甲子園出ませんかって集めていくんだけど、実はその高校が出れなかった理由っていうのが、ちょっとあんまり良くなくて、
うんうん、
で、その中心がその春さんのお父さんだったりしてみたいなことで、最初はみんな全然乗り気じゃないんだけど、てんてんてんみたいなね、
うん。
これは映画もいいし、小説も。いいので我々にはとても身に染みるんじゃないかな思いますけど、うん、というこの3本をぜひお勧めしたいなと。
なるほど、確かにおっしゃる通りあれですね、うん、なんか野球そのものっていうかを絡めてその周辺というかその周りの人間を描くみたいな切り口なんですね、どれもね、なんかね、
でね、このマスターズ甲子園とかをさ、読んで、
うん、
実際の甲子園とか見たら結構泣けますよね。この子たちは出れたんだとかさ、この子たちの裏にこういう将来マスターズに出るような大人たちに成長していく子たちがいるんだとかね。
うん、
あの、あれですよ、あの、僕の大好きなのど自慢、映画のど自慢もさ、あれ見ちゃったから僕、あの、普通、本当ののど自慢見てもさ、もう歌ってるだけで泣いちゃうんですよね。
おじいさん、ね、
歌ってるだけで泣いちゃう。
うん、毎週のように反応できてるんですよ。
多分あれは僕にとっては本当に危険なコンテンツなんですけど、本当、まあ、ちょっと甲子園も危険なコンテンツになっちゃうかもしれないですけど、ぜひぜひ。まあ、中でも僕は小説しかないけど、ドンマイがね、おすすめ、一番好きですけどね。だから、ぜひ僕が失敗したとき、 ドンマイって言ってください。ま
あ、泣いちゃうかもしれないな、
そう、泣いちゃうと思いますので。そんな感じですけど、なんか、ロペさんはあります？
あ、僕はね、野球ではないんですけど、これサッカーなんですけど、まあ、女性の、中学生の、女の子が、サッカーやってて、男子の方のサッカーに挑戦するっていうやつの、アニメですね。もともと漫画で、アニメーション映画になった、さよなら私のクラマーファーストタッチっていうのがですね、去年かな、劇場公開されて、それは、映画は、中学生編で、高校編は多分テレビのアニメとか、まあ漫画はその後も続いてると思うんですけど、それはね、なかなか面白かったんで、まあ野球じゃなくて、サッカーですけど、女の子が、まあ女子が男子の世界のサッカーに挑戦するっていう内容で、まあこの野球教の歌とはまあ、ちょっと近いところがあるのかなと思って、
そうです
ね、それはなかなかおすすめかなという感じはしますね。はい。
サッカーもやっぱダメなのかね、ですかね、J リーグとかは。
いやー、どうなんですかね。なかなか難しいのかもしれないですね。上司、もう海外とかは確かいたような気がしますけどね、そのね。まあ、なかなかね。体をぶつかり合うようなスポーツは難しいのかもしれないなって気がします、ね。なるほど。はい。これね、ヘプさんのおすすめがあるんで、いつか野球教の歌の漫画の方をね、ちょっと ね、読んでみなくちゃいけないなとは思ってるんですけど、なかなか今読みにくい状況だと思うので、ね、まあ、いつか読んでみたいなという感じをしますね。
はい、そうですね。そうだね。はい、普通に、一旦ぐらい読んでくればよかったですね。ひどく考えたら。まあでもまあ、読んでない人が見ても面白いっていうことは伝えたいですよね。
そうですね。はい。はい。というわけで、今回は、まあ、Amazon プライムビデオ特別編ということで、野球教の歌の感想を話してみました。
はい。
シネマクティブ東京支部の音声配信、ディーンフィルムフェスティバル、ぜひ次の回も聞いてみてください。よろしくお願いします。
ありがとうございました。